これは無料で流そうと思って今から録音をしていくんですけど、前回やった時は途中で半分だけ準備になって、半分の後も録画するのを忘れて、録音するのを忘れて、まあ、いわゆる無料の講座としてホームページに上げようと思ってたんですが、それができなかったということで、今回は忘れないでずっとかけていこうかなと今思ってます。今日は今から始めたいと思いますが、お渡しした資料はしないさせない、パワハラをしないさせないになってますが、皆さんに宣伝を出したときは、広告をしたときは職場のパワハラに負けないということで出させていただいています。まあ、労働者の立場の方が多いということと、あとは仲間の先生方からたくさん今日は来ていただいているんですが、今日は行政書士の先生方、それから私は社会保険労務士もやってますが、まあ、代表としてお話をさせていただきたいと思います。で、講義の内容の説明のところに会が書いてありまして、愛知県社会保険労務士会、愛知県行政書士会と書いてありますが、これは私が加入している会であって、会から派遣されてやってるわけではないということを断っていかないといけないなと思いますので、よろしくお願いいたします。それから、質問等の時間があればいいんですが、ない場合のために、私の名前をホームページで、打っていただく、ごめんなさい。インターネットで、名前を打っていただくと、ホームページが出てきます。で、そこにメールアドレス等が書いてありますので、そこで1回の質問は無料でやるということを歌ってますので、ぜひよかったらどうぞ。で、そこでちょっと驚いたのが、話は聞いてたんですが、この秋から、NHK で、ブギウギっていう、笠木静子という昔の、まあ、いわゆる歌手として、売り出しをされた、方がいるんですが、その方の曲を作ったっていうのが、服部良一さん、もう亡くなってるんですが、作曲家の服部良一さんだったんです。で、そのドラマをやると。で、その服部良一さん、服部良一じゃダメだから、まあ、領域だから善っていう、善良の善で、まあ、よく似たら、良よりは善っていう数字を使ってみたらいいんじゃないかと思ったと思うんですよね。で、ハットリじゃ、まあ、私と全く一緒の名前です。で、ハトリ。ハトリさんは、テレビ朝日で朝司会されてるハトリさん。で、ハトリ善一っていう役で、この草薙剛さんが出られると。で、その宣伝がさえ出てくるんですよね。もう、今まで一度も出てこなかったのに、服部善一って打つと、私のホームページが一番上に出てて、いろんなことが書いてあったんですが、これが、侵入してきました。まあ、そんな意味で、まあ、自分の知り合いが、ひょっとして僕の名前を使ったのかなと思ったけど、まあ、現役世代から考えると、ちょっと、世代が下ですから、まあ、そういうことではなく、偶然善悪の関係、善良の関係で善になったんだろうな、と思いました。まあ、これ余計な話して申し訳ありません。今日は働いて見えますか、それとも、なんか修行かなんか。
2年、平成4年3月までは正規で働いて、はい、で今やめて、ちょっとパートとボランティア。
じゃあ本当の労働者ってことで。
まあ、そうなんです。
またそういうことをやってみようとか、そういうこともあって。
パワハラのことですね。はい、パワハラは、仕事の時も自分も受けたと思ってるし、自分も。で、私が移動してから、ちょっと科はどうかなと思ってたら、やっぱそこに委託が受けて、結局病気になって辞めちゃって、
じゃあまあ、労働者の立場ですよね。経営者の方がいると、経営者は経営者の、いわゆる義務というのについて話さなくちゃいけないということもありましたので、まあ、それは簡単にじゃあ済ますことができるということで、大体パワハラが何かというとこからスタートして、まあ、他の先生方もパワハラの相談員を、まあ、やっていただける方ばかりですので、まあ、その先生方ももう一度基本に戻って勉強していただければと思って、まあ、お話ししていきます、します。レジュメの1ページのところにありますように、パワハラとは何かっていうのがあるんですが、まあ、これ、 何かの本から取ってくると著作権の問題が発生してしまうものですから、まあ、自分の言葉でじゃあ書くと言ってもなかなか言葉って一緒だと思うんです。法律的な書き方をしてますからね。だからまあそれでいわゆる著作権の問題が触れるとか盗作とかそういう問題にはなかなか法律の場合はない。まあだけど確実にどこから取ってきたってことさえ明示すればそれはまあそのまま移すことができるという意味で、まあほとんどが厚生労働省のホームページハラスメント基本情報というところから取りました。でここはこういう情報だけじゃなくて資料もいっぱいありまして、そういうパワハラとハラスメントの、相談窓口の会社に義務付けられたものですから、そういったものにはどういった資料が必要で、どういった従業員に、または役員とかに、どんな検証したらいいかとか、そういったすべて残っています。それから判例も、まあ簡単に、概略が載ってるだけじゃなくて、もっと詳しく、判例のページもあります。で、それは、まあ弁護士とか、社会保険労務士が書いているんですけども、そういったものを参考になさる場合に非常にいいということで、そこから取っております。ハラスメントの定義は、ちょうど、まあ余計な話ばっかりしてて申し訳ないんですが、私が一番最初に、自分たちの仲間で、私が社会保険労務士として勉強しているときにですね、自分たちの仲間での勉強会で初めて職場のいじめについての内考察というテーマで話をしたことがあったんです。それが2008年でした。で、この時にこういう内容を出して、まあ、当時はどんな状態だったかというと、専門書にはパワハラや職場のいじめについて記述したものはほとんどない。専門書はほとんどない。もちろん、ビジネス書である、現在いっぱい書かれている方たちも、もう当時からいっぱい書かれて、そういう方にはほとんど本当にお世話になっているんですが、専門書には全くないと言って、いいぐらいのものでした。それから、そもそもパワハラとは何かということ自体も決まってない。つまり、法律的な明確な定義づけがない、法律がないセクハラと重なるという意味で、なかなかはっきりしたものがなかった。で、まあ、セクハラについては、平成4年、1992年に判決が出てて、まあ、このセクハラ判決が一番最初に出たものなんですが、まあ、そういった意味で、まあ、そういったセクハラとか、まあ、マタニティハラスメントと言われる、まあ、女性の、まあ、妊娠に関わる、子育てとか、そういった問題のハラスメント、そして、まあ、最も多いパワーハラスメントと言われる。これは、そういうハラスメントの研究をされて、いろいろ、まあ、世の中にそういうのを訴えて、研修をされてきた岡田、康子さんとか、名前が忘れましたが、そういう方が初めてはパワーハラスメントという言葉を言ったらしいです。だから学者が言ったわけじゃなくて、まあ、2000年前後ぐらいからそういうことが言われるようになって、だんだん浸透してきたということですね。じゃあ、職場のいじめが起きたらどうすればよいか。じゃあ、会社のなすべき対応は何かということで、当時はまあ、いわゆる法律用語の職場環境整備義務という立場からやってきました。これは安全配慮義務とか、これは会社が労働者を使っている以上、必ず必要となる義務なんですけども、そういったもので賄ってきた。で、じゃあいじめに遭っている労働者はどうやって対抗してきたかというと、まあ、自分だけで抱え込んで、まあ、やはり鬱になったりとか、まあ、会社を辞めざるを得ないというか、そういう形ですよね。で、まあ、もちろん今でもそうなんですが、ビデオ、録音、日記、メモなどに記録し、そして、まあ、残していく。で、桜の証明と、まあ、大体同じだというところは、全く変わらない。そんな状況で、2008年にそういう話を、まあ、勉強のテーマとして、一テーマとして私が出したら、そんな聞いたことがないって、他の仲間の先生に言われました。2008年って、まだ今からたった15年前ですけど、もういっぱいあったんだけど、そういう苦情を、従業員とか、会社の経営者から、聞いたことがない。つまり訴えるところがないからそのまま終わってしまってた。ということがまあ今になればわかるわけですけど、それと比べるとこの 2020年の6月1日から大企業においては、パワハラを防ぐ義務ができた。そして中小企業に関しては2022年4月1日より、パワハラを防ぐための、 そういう相談窓口を作らなくちゃいけないということになりました。まあ、そんなことがあって私たちももう一回、相談窓口を引き受けるという意味でまたこういうパワハラのことについて、勉強会をしたり対応したりしていこうということでまたスタートしたわけであります。じゃあ先ほど言った相談窓口とか、については現在よく聞かれる働き方改革っていう法律があって、本当の正しくは改正労働施策総合推進法っていうんですが、そこで職場のパワハラ防止措置を取らなくちゃいけないっていうことになって、どんなことをやらなくちゃいけないかっていうことを、まあ、先に話した方がいいですよね。先日私のホームページ、先ほども言ったように羽鳥慎一じゃなくて服部善一でこの講師の名前を打っていただければホームページが出てくるんですが、そこで見ていただければ事業主のパワハラ防止措置義務についてということで私がまとめて、ものが今ホームページ上に載せてあります。もちろん今タブレットとか見ていただければちょうど私の名前でホームページを開くことができますので、そこから事業主の、パワハラ防止措置義務というページを開いているところにアクセスしていただければわかるんですが、まあ、事業主は何をしなくちゃいけないかというと、まあ、パワハラが起きない環境を作らなくちゃいけない。パワハラが起きない環境を作らなくちゃいけない。それから、そのためには、研修をしなくちゃいけない。それから、パワハラはしないよ、しちゃいけないよという、周知をさせる必要がある。各労働者に対してね。だから、もちろん役員にもそういうことを知っている必要があるんですが、そういう周知させる義務がある。そして、会社の規則である、就業規則の、そういうのに応じた内容に改定しなくちゃいけないということを言っています。そして、何より一番大きなのは、相談窓口を作らなくちゃいけない。で、もちろん相談窓口って言ったって、普段やったことない人にとってはそんなできるわけないわけですから、やはり相談窓口の担当になる人間を教育して研修して、そういう人をまあ少なくとも会社の独立までいかないですが、まあそういういわゆる最近流行りの忖度をしないようなそういう組織を作っていくっていうか、そういう相談窓口を作りなさいと。で、まあ、一番多いのは会社内でやるんですが、先日電話があったのは会社でそうやって電話したけど何もしてくれなかったという私のホームページを見て電話がありました。で、そんなことはなくて会社はそういう相談があったらそれに対応する義務があるよと。それにましてやそこは100人以上、まあ100人か200人か300人か分かりま忘れましたが、そういう組織のある相談窓口のある、まあ、大会社らしいです。それであってもそこの従業員がどこへ連絡していいか分からないということで、私の方に、まあ、簡単な相談ですからもちろん無料でお話ししたんですが、そういう特異で会社はそれに対応しなくちゃいけなくなったんです。かつてはそれをするかしないは自由だったんですが、2022年以降は中小企業であっても、つまり人員がまあ、100人に満たないところであったり、資本金が1億円に満たない会社であっても、いわゆるそういった会社であっても、パワハラ対応はしなくちゃいけない。で、そういうパワハラ相談があったら真摯にやらなくちゃいけないんだけど、まず相談、訴えた被害者というか、相談者の意見はしっかり聞いて、まあ、それを、なんていうんですかね、まあ、茶化すような言い方で、そんなあるはずがないよと、あの人はそんなことしないよとか、そういう姿勢で、対応してはいけないと、きちっと真摯に聞いて、それに対して相手からも話を聞いて、きち と対応していかなくちゃいけないと。で、その決着が終わり、あの話を聞いて、それなりの結果が出たら、そういう被害者に対して、まあ、今後どうしていくか、それから、あの、加害者って言われる、まあ、行為者っていうんですかね、そういう方に対しては、まあ、会社の就業規則等で決めている懲戒。懲戒っていうのは別に、解雇っていうか、クビにするっていう意味だけではなくて、注意したりとか、まあ、降格。つまり、今まで役職であったのは、普通の平野職員にしたりとか、会社員にしたりとか、そういったものを降格するとか、給料を、まあ、それに伴って下げるとか、そういったことを、それから最悪の場合は、まあ、いわゆる退職勧奨、そして解雇ということになっていくんですが、そういったことをきちっとやると。そういうのをあやふやに終わらせてはいけないということを言っております。そういう意味で、あの、一般企業は、まあ、あの、ここにも書いてあるんですけど、4ページのところに書いてあるんですが、あの、相談に対応するための制度を設けるといっても、現実はなかなか大変ということで、まあ、外部の機関に相談への対応を委託する。そういったところも、相談窓口を設けてるっていうことが、あの、その会社で相談窓口を設けてるということにもなりました。で、外部の相談っていうのはどういうところに相談するかっていうのは、まあ、調べていただければわかるんですが、まあ、一番上は弁護士事務所です。それから、まあ、二番目に社会保険労務士事務所。それから、三番目に、それをやってる経営コンサル、まあ、経営コンサルだと言っちゃいけないですが、コンサルタント会社。そういったところに、あの、委託すれば、相談窓口をきちっと設置してるっていうことで、対応、あの、認められますので、まあ、私たちが、まあ、ここに服部電池グループで、あの、出してるんですけども、そういったところでそういう仕事を引き受けるという意味で、あの、宣伝をしております。まあ、そんなことで、今まではいじめを受けた場合、これらは現実にどこに訴えていいのか、本当にわからないことが多くて、まあ、泣き寝入りっていうことが多かったんですが、ちょうど今から10年ぐらい前に、まあ、もう一人、まあ、今辞められた行政書士の先生と一緒に、パワハラに負けないっていう、あの、テキストを作って、あの、無料で上げてたんですが、あの、ホームページに上げてたんですが、ようやく2022年、去年、改訂版ができましたので、そちらの方を見ていただければ、ダウンロードできるようになってますので、あの、20ページ以上ありますが、そこには、鬱になったりとか、そういう労災の時の、あの、いわゆる労災申請、そういった対象、鬱なんかは労災申請することができるんですけども、その時は、じゃあ鬱だったら何でも労災申請かというわけじゃなくて、やはり、そういう病院というか、医師に証明してもらって、あの、労災申請をするんですが、まあ、内容によっては、監督署も認めない。で、現実には裁判になって、まあ、認められることも多いんですが、あ、そういったことも一応書いてありますので、まあ、その辺は、あの、今日はお話ししませんが、ぜひ参考になさってください。じゃあ今日は基本的にやることは何かというと、まあ、昔から、あの、休憩しないで、ぶっ通しで喋るのが、私の、一貫した、授業のスタイルです。もし、途中にトイレとか、行きたい方がありましたら、自由に、すぐ隣ですから、行ってみてください。行かれても結構です。まず、パワハラが何かっていうところから、まずやらないと話にならないということで、お話ししたいと思います。ただし、このパワハラのいろんなことをお話しますが、このパワハラに該当したからといって、いわゆる裁判を起こした場合に、いわゆる損害賠償の取れる、パワハラっていうことにはならないということなんです。大事なことは。で、それはお話ししますが、これはまあずっと勉強してきて、一般の方は割とわからないことで、まあ法律家の方は割と知ってる。まあ法律家といっても、まあ弁護士はまあもう全部裁判までやりますが、社会保険労務士とか行政書士は一部やることができます。社会保険労務士は、あっせん申請、まあ後で出てきますが、あっせん申請とか、それから調停委員会、 県がやってますね、労働局とか、そういったところの斡旋申請、それから、あとは ADR、各事業がやってます、弁護士会、社会保険労務士会、行政書士会、それから司法書士会、あ、言いましたっけ、そういったとこがやってる ADR もやることができます。ただし、その ADR がどういうものかというのはまた結構知られてないということでお話しますが、ただそういうもので対応することができますので、今日は3人の行政書士、私以外の行政書士も聞きに来ていただいてますので、その方たちが相談員に来まして、そういう相談窓口を、ある会社の相談窓口を引き受けた場合は、そのように対応していくという意味で、行政書士もそういった仕事ができるということをお伝えしていきたいと思います。ここに書いてあります、一番のここのパワハラ、1ページです。また戻ってくださいね。パワハラとは何かというところがあるんですが、職場のパワーハラスメントは、職場において行われる。前提は職場において行われないと。ハラスメントはどこにでもあるんですよ。ハラスメントは嫌がらせとか、それからいじめとか、パワハラ、セクハラ、いろんなものすべて、またハラとか、それから今、最近、厚生労働省がやってるのは、カスハラですよね。カスタマーハラスメントっていうのは特に、このハラスメント基本情報っていうところを開くと、最初に載ってるんですよ。つまり、会社は、自分のところで働いている労働者が、そういう消費者、カスタマー、そういう消費者からハラスメントを受けたときは、会社はその従業員を守るっていう意味で、ハラスメントにちゃんと対応していかなくちゃいけないっていうことはもうもちろん前提になってるってことなんです。だからカスハラっていうのも、会社が従業員を守らなくちゃいけない。それを従業員一人の責任にして、お前があれだからとか、対応が悪いんだとか、そういう姿勢は許されないっていうことです。ただ今やる職場のパワハラっていうのは、あくまで職場においてのパワーハラスメントっていうことで、まず、優越的な、これ言葉難しいから、解釈っていう意味で、お話した方がいいかもわからないです。優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものであり、すべて3つの要素をすべて満たすものを言うと。すべての要素を満たすものを言うと。で、優越的な関係というのは、ここに、後で出てくるんですけども、それから、業務上必要か相当って何だっていう話。そして、労働者の職業環境が害されるとはどういうことかっていうことが、順次、これだけは話さなくちゃいけないということで、難しい言葉もありますが、簡単に言葉を変えてお話しますのでお聞きください。まず職場、この3つなんですけども、優越的な関係を背景とした言動で、そして業務上必要かつ相当な範囲を超えて、そして労働者の就業環境が害される。いくら言われても労働者が就業環境を害されなければ、それは損害賠償の対象になるような、パワハラじゃないってことにはなるけども、人によってそれぞれ感じ方が違うっていう意味では、重要な、要点ではあります。セクハラの場合は、一人でもそうやって本人がもちろん思えばいいってことは一番大きいですよね。本人がセクハラだと思ってれば、それはセクハラになる可能性は高いです。でも、パワハラの場合はそうじゃなくて、この下の方にも書いてあるんですけども、一般人、普通の方ですよね。どんな、なんていうんですか、弱くもないし、心の弱い人って、やはり、たくさんお見えになるし、心の強い人もいる。それから、そういう何を言われても平常な方もたくさんいるし、逆にちょっと言われても、その影響を受けてしまうし、そういう人ではなくて一般的な普通人を対象として、そういう方の観点で比較するという、それがパワハラと感じるか感じないかというとこはちょっと違うという。で、そうなんだけども、そういう普通人より弱くても、じゃあ証明さえすればもちろん それはパワハラになりますし、強い人であったって、これ強いから何も言ってないで、いや私は影響を受けてるってことを証明できれば、これはパワハラってことになりますから、まあ基本的にはそういう考え方をしているってことです。で、職場っていうのは、まあ労働者が働いている場所全てを言いまして、出張先でもあるし、それから業務で使用する車中も入る。これはあの真ん中ぐらいに書いてあります。職場とはというのは、そういう労働をする全ての場所において、全ての場所、業務を遂行する場所を職場って言ってますので、今言ったように出張先も、それから車の中も、仕事でですよね、例えば通勤過程っていうか、まあ、会社と会社を訪問するために、まあ、上司なんかと一緒に乗ってたりとか、まあ、そういったとこも職場になりますし、社員が全員参加する宴会など、それからあとは勉強会とか、そういったものも全て職場ってことです。ただ、強制力のない集まりで集まって飲みに行こうかとか、そういったものは職場にならない可能性が多い。ただし、全員連れて行くとか、命令があったりとかね、そういうような時はもうこれは職場になる可能性は高いという。それから、労働者というのは、パートも先ほどお見えになりましたが、パートとか、正社員とか、契約社員とか、派遣社員とか、すべて関係なく、すべて労働者であればいい。じゃあ、役員はパワハラないかというと、それは役員は役員でパワハラあると思います。つまり、パワーハラスメントっていうのは、これはあくまで労働者を救うために作られた法律なんですけども、もちろん、会社自体は、その使ってる役員とか従業員に対して、その安全を確保するって義務は、会社を、まあ会社の中にはもちろんあるわけです。そういうのは会社法の中とかにあるんですけどね。つまり民法上の話ではないかも、まあでも民法上の話も関係してくるとは思うんですが、労働法とは直接関係してこない。だから役員だからパワハラがないとは言えないということです。ただまあそれは、条件というか、それはまあ、なかなか高いでしょうね。敷居は高いというか、なかなか、パワハラになるという条件は難しいと思います。で、その次はその一番の説明ですね。優越的な関係を背景とした言動っていうのは、まあ、これは職務上の地位が上の人による場合、それからこれが入ってるんですよ、今はね。同僚または部下による言動で、例として、同僚または部下による言動で、当該言動を行う者、こういった言動を行う者が、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その方の協力、その当該者の協力を得なければ、業務の円滑な遂行を行うことが困難である。それを、そのことを知ってて、嫌がらせ、協力しない。逆に上司をいじめる。というのも、今回は、パワハラの対象となりました。それから、業務上かつ、必要かつ相当な範囲を超えたというのが次の2ページにあるんですけども、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは何かというと、明らかに必要性のない言動、それから業務の目的を大きく逸脱した言動、まあそういったことがたくさん書いてありますので、読んでいただければ、あとはもっと現実的な話でどんなことがこういうものに当てはまるかというのを、後のパワハラ防止法の指針による6類型というところでもう少し丁寧にお話ししたいと思います。で、この必要性の中にはもちろん、はじめからいじめ、嫌がらせを目的とした言動は、これはもう必要性が全くないと。これはもうそれだけで、わざわざ必要性を証明する必要はないというんですよね。それから、その手段とか対応が社会的に許容される限度を超える場合には、相当性を欠くと言えると。だから、まあ、どうしかというと難しいのは、パワハラがなぜ起きるかというのは、指導とか教育というのと絡んでるからなんです。だから自分が指導してるんだから、自分が教育してるんだから、いいだろうという姿勢がどうしてもあるといけない。だから分からない、なかなか理解できないっていう相手であってもね、それは確かに腹が立つこともありますが、まあ必要にとか、やはり許容される限度を超えて、まあそういったことをやり続ける、何時間も。まあそういったものはダメだよと言って。ただ教育自体はいいですよと。指導はいいですよということです。それから就業環境が害されるというのは、やはり次は丸3なんですけども、当該労働者が就業する上で、 看過できない、見過ごすことができない程度の支障が生じることを指す。だからまあもう働きに行けなくなった、毎朝やはりもう会社行きたくないとか、それからまあ精神科医とか、まあ、そういうあの医者に見ていただいて、精神科の医者に見てもらって、まあ、うつとかそういったものだっていう診断されれば、あのこれは就労勧告が該当と。まあ、これ自体はあのいわゆる診断書でね、結構それで通ってしまうと思います。あ、これ社労士だから思うんですが、本来労組申請と社会保険とどう違うかって話があって、労組申請の場合は医療費はタダです。基本的にタダで、社会保険の場合は自己負担がありますよね、3割負担っていう。でそこからまず違いますよね。それであとは休業補償に関しても、社会保険は3分の2です。届けている給料の3分の2を限度として、あの1日の休業手当というのが出ます。でも労災は6割出るんですけども、2割分は福祉事業である福祉、あの 労働保険のそういう関係の、まあ、労働者福祉事業というんですかね、 20% 増しで8割出る。そういう意味では労災の方がいいんだけども、なかなか労災を認めようとはしないが、それであっても今回パワハラが、そういうパワハラを基準、その労災の基準、どれぐらいのその労災の対象になるようなひどい目に遭ってるかっていう基準ですけども、それがパワハラは上上がったんです。今回セクハラもだいぶ前に上がって、最初そのセクハラすらすごく低いところにある。それがパワハラも上がって、まあ認められやすくなったってことで、皆さんもニュースでは、あのいわゆる、まあ、いわゆる亡くなった場合は、いわゆる過労死なんかは、まあ、まだあれですが、いわゆるこのパワハラを苦にして亡くなったというのでも割と認められてきているということが書いてあります。まあ、あの会社なんかは自分の責任にならないから、会社は休業手当、休業保障給付って言うんですけど、労災の休業保障給付をもらうと、会社の責任が発生する場合があるんです。だから労災を使わせないという話がある。で、社会保険を使えばそういったことはいらない。社会保険はそういうことは理由を問わないで、病気になったり怪我した場合は使わさせてくれる。ただし、仕事中の怪我とか原因が仕事中にあれば、それは社会保険の方が逆に労災じゃないですかって逆に質問してきますので、その辺のところはあのよく考えて行かないといけないということで、まあ、嘘をつくとかじゃなくて、問題がないのは社会保険なんでしょうけども、自分のためにはやはり労災だということを、まあ、会社に認めさせて、あの、労災申請をした方がいいということですね。で、そういったときに、あの、まあ、先ほど言った健康診断は必ず取られることが大事だということです。ちょっと話が回るんですが、まあ、パワハラ防止法の指針による6類型だけ聞かれれば、あ、これはパワハラだったんだなっていうことがわかりますので、これを読んでいって、あの、まあ、なかなか面白い例がありますので、それもついでにお話ししていければと思います。あの、皆さんがここに書いてあるのを読んでいただければ結構なんですけども、まず、パワハラ防止法の指針による6類型というのができまして、つまり上司とか、まあ、あの、もちろんこれ、先ほどの力のある同僚、部下のいじめでなくちゃいけないんですが、その方たちが、その人たちが、まあ、このようなことをした場合、この、いわゆる行動類型ですよね。それをまとめたものが、この、6類型ということで、あの、厚生労働省が出しています。1番、身体的な攻撃。これは暴行傷害。1番、殴打、足蹴りを行う。殴ったり、あの、まあ、ついたりとか、足蹴り、足で蹴る。で、相手に物を投げつけるとか。こういったもので、これはもう、どちらかというと、怪我したら、刑法の問題になったりする。だから、単純に損害賠償だけの問題じゃなくて、刑法上の問題にもなったりすることのひどいもので、まあ、これはもう、誰でも認めてくれて、労災も簡単に認められると。で、例えば、まあ、それ以外に、丸めたポスターで叩く。まあ、これだと割と入れやすいですね。それから、紙くずを投げつける。それから、胸ぐらをつかむ。殴らないけど、胸ぐらを つかむ。紙くずを投げつけるか、腹立てていく、ね、投げたりする。こういったものも対象になる。ただし、まあ、該当しないと考えられる例としては、誤ってぶつかる。わざとじゃないですよね。誤って、よろけてぶつかったとか、それから、まあ、休憩中、時間中、ボール遊びをしていたところ、手元が、まあ、間違って、まあ、パワハラの対象になる人に当たってしまったとか、そういったものは、まあ、いくら言ったって無駄だというんで、まあ、明らかにダメだっていう、そんなのは、パワハラとは言わないよなっていうことはお分かりになると思います。そして2番目に精神的な攻撃。これが一番多いらしいです、やはり。パワハラの問題で一番これになるのは精神的な攻撃。ただし、ひどい場合は、脅迫、名誉毀損、侮辱、まあ、そういった罪が、これは刑法上もあるんですけども、ただ SNS なんかを見るとなかなかそれに対応することはできない。ただまあ、あれは誰かってことはないから、直接誰々であれば、これは告訴、告発っていうものができますので、まあ、刑事事件の対象になると。もちろん、ひどい暴言。一番は、人格を否定するような言動を行うと。それから、まあ、最近、これは特に入れられたんですが、相手の性的指向、性自認に関する侮辱的な言動を含む。LGBTQ とか言って、今よく言われてるんですが、そういったことに対して、馬鹿にして言うこと自体もダメになりました。それから、業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責。長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。から他の労働者の全面、面前です。これ、すみません。全面じゃなくて面前ですが、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う。そして、相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を送ると。ただし、それも CC っていうか、複数の労働者宛てに、カーボンコピーっていうか、そういうことをやって、複数の労働者宛てに送信する。で、まあ、これはもう全然問題にならない話、明らかにパワハラなんですけども、それ以外にまだ、こんなのもありますね。クビにするぞ。明日から来なくていいぞ。と、解雇や不利益な取り扱いを連想させるような言い方をすると。それから、ため息をつく。イライラした態度を取る。威圧的な態度を取ると。だから、まあ、なんていうのか、無視するような態度を取るとかね。そういったして、それが、まあ、精神的な攻撃になる。直接手を出せない。それが、まあ、身体的な攻撃に比較して精神的な攻撃っていうことになります。それから3番目、もう前はこれもいっぱいあったんですが、なかなかこれもパワハラというには言われなかったんですが、人間関係からの切り離し、隔離、仲間外し、無視、自身の意に沿わない労働者に対して仕事を外し、長期間にわたり別室に隔離したり、自宅研修させたりすると。一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。まあ、これなんか本当に、なんかエプソンのかな、よくわかんない。長野県の、まあ、いわゆる諏訪の方の、そういう印刷、そういう精密機器の会社ですか。で、そういう事件を受けて、成功かなんかですかね。そこでやはりずっと戦われて、結局、なんていうんですか、反省部屋みたいなところに入れられて、それでも最後まで、頑張って、それはそうですよね。クビになっても困るし、仕事がなくなるってことは大変なことですから、いくらいじめられてても頑張って、最後まで、退職まで頑張ったっていう方も見えますから、今はもうそういうのは、もうパワハラだっていうことで、まあ裁判なんかでは戦いやすくなってると思います。から次の3ページに当たります、過大な要求。できもしないことをやはりやらせる。それから新卒者なんかは、教育をしてないですから、いきなりやらせるってことは、もう負担も大きいし、精神的にも大変なことだと思うんですよね。で、まあ一番多いのはよく、何でしたっけ、そういう、食事をするお店の、まあよく多いところの、一人で、ワンオペっていうんですか、一人で、全部何から何まで、で、そういうことを、 新入社員っていうか、入ったばかりの人に指してるんですよ。もちろん、皆さんのご存知の、よくそこへ、なんだ、牛丼でもやってる、すき家とか、それから、一番大きいのなんだっけ、吉野家はあんまりないんですけど、あれ、参議院議員やってた、飲み屋さんの、最近すぐ名前忘れちゃうんですか。あ、そうですね。で、そこなんかはやはり、いろんな、いわゆるマックなんかもやってたんですけど、いわゆる、一人の方に全てやらせる。だから、いわゆる名ばかり店長という問題も、事件が起きて残業代払わないとか、そういったものは過大な要求っていう、まあ、それでパワハラにはなるんだけども、まあ、それは別の問題で解決してるんですけど、付けの問題っていうのは、まあ、パワハラに近いということと、まあ、事件が起きたりしてますので、これも、まあ、このパワハラで言ったというよりは、そういう戦いをしてるわけではないんですけども、まあ、こういったものを全て入る。で、前辞めさせるためにこんな事件がありました。ホテルで、まあ、名前を聞けば分かるようなホテルなんですけど、ビジネスホテルなんですけどね。まあ、布団をこういう、寝具とか、使った後こういう、交換したり、あとは、残してたものを片付ける。そういった仕事は大抵は老人っていうか、まあ、定年退職された方がやられるんですよね。で、また女性の方も結構いて。で、そういう人を辞めさせたいときに、こうやって課題の要求をするんです。つまり、他のパートさんが辞めたときに、補充するんじゃなくて、その人にやらせる。全部やらせてしまう。つまり、もともと2人いなくちゃやれないところの仕事を、その人が辞め、まあ、多分仕事がきついから辞められると思うんですが、まあ、そこ自体が問題なんです。補充しないということが問題なんだけども、その方を、その方が辞めてしまったから、当然その人の仕事になってしまうんですが、仕事ができないから今度クビにしたいということで団体交渉したことがあるんですけども、まあ、これは初めからもうこんなもんできもしないことを予期してんじゃないかと当時は思っていたんですが、まあ、こういったものも全てここのパワハラの類型に入ってきた。だからもうこれはパワハラを阻止するという意味でこういうことをやっちゃいけないんじゃないかということで、まあ、経営に対して言いやすくなったということが大きいですね。それと反対に過小の要求、今度はいろいろできる人を仕事を与えない。もっと簡単な仕事にしてしまう。例えば今までバリバリやってた人に、まあ、こういう資料集めとか、まあ、それこそ本当にタコ部屋じゃないけども、暗い部屋でそういう情報集めとか、そういったことをさせる。で先日、私の方に依頼があって内容証明を出したのに、今までは、まあ、何ですか、クローザーとかなんかそんなのがあって、こういうふうにいろんなところに訪ねていって、まあ、二人一組で、一人はアポイントとか言って、まあ、アポイントを取るために会社を訪ねますよね。で、何らかの交渉が、できると、まあ、いわゆる、商売が、まあ、契約ができそうになったときに、まあ、その時に出てくるのがクローザーとかなんか言うらしいんですけど、そういった位置から、まあ、そこに上がるためには一定の経験が必要なんですけども、いきなり、まあ、その方はちょっと体が悪くしてたもんですから、その時にいきなり、あれですね、今まで名古屋には電話アポイントっていうのがいなかったんですが、急にやってくれと。だから本人は怒って、つまり、降格ですかとか、嫌がらせですかとか、で、そういうことを言ったんだけども、まあ、通用しなくて、結局会社を辞めることに。でまあ私の方で、それは嫌がらせでもあるし、もちろん降格するには本人の営業も必要だし、仕事の内容を変えるためには本人の了承も必要だということで、会社に内容証明を送ってるんですけども、まあそういったことでは、まあ割とパワハラだぞと言いやすくなった。で、話はまだ先でお話しようとしたんですが、皆さん大抵監督署とか、まあ弁護士会とかの無料相談に行かれて、そういう相談すると大抵みんなパワハラだって言ってくれるんですよ。だから、これはパワハラですねって言ってくれるんですよ。で、弁護士会も言ってくれる。じゃあ、どうしますかっていう話になると、まあ、これは全然話が違っちゃって、 相談では、まあ、もちろん簡単にパワハラって、これはパワハラですよねって言ってくれるし、まあ、無料の話であれば、まあ、ここにも書いてありますしね、で認めてくれるけど、じゃあ現実に、じゃあどうやってそういうところと戦うかっていうのは、また非常に難しい問題だということなんですね。で、こういったように、先ほどの過大な要求のところで、もうちょっと言葉上喋った方がいいところがあったもんですから、お話したいと思うんですが、まあ、人間関係の切り離しでも、こういったものは入らないよということ、新規に採用した労働者を育成するために、新入社員等を育成するために、短期間集中的に別室で研修等の、教育を実施する。だから、これパワー切り離したから、パワハラですよなんていうことは、これはないですよ。だから、そういう新入社員だけ集めて、まあ、例えば長時間というか、最低必要なね、まあ、いろいろ、昨日もちょっと研修聞いてきたんですが、あの、人材を、まあ、なんて言った?キャリアを高めるために、いろんなそういう研修に行かせたり、社内で研修だったりするときに、10時間以上はやりなさいと。10時間やれば、助成金を出しますよっていう、厚生労働省の、まあ、雇用保険なんかでやってるんですが、その研修聞いてきて、まあ、10時間ぐらいやる。だからそれがまあどうやってやれるか別として切り離されてやれてもそれはまあ、孤立とか、いわゆる、人間関係から切り離してないよと。だから、懲戒規定に基づいて処分を受けた労働者に対して通常の業務に復帰させるために一時的に別室で必要な研修を受けさせる。例えばまあ、パワハラをやったから、じゃあしないように特別に研修をして、全員やるのが一番いいんですけども、まあ、特にそのものだけ、特定のものだけを、まあ、研修すると。まあ、これは、懲戒ではないのかで、教育 の話として、教育指導ということで、まあ、これは、まあ、とか特別なことを教えるとか、できないとか、そういったときは、それでも、まあ、なんていうんですか、その時に、教える時に、もう、罵詈雑言でね、もう、お前はバカかとかね、いい加減にしろとか、もうやめちまえとか、そういうことを言いながらやれば、それはまた別の意味で良くないということは言えますね。それから、課題な要求として、該当しないものということで、そこに書いてあるもの以外ということですが、業務の繁忙期に業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる。一定程度多い。だからめちゃくちゃ多いというわけじゃないですけどね。こんな無理だよというレベルじゃなくて、多少多くなってもこれはまあ言えるだろうと。でそれも、まあ一日だけで終わるとかね、その時間だけで終わるということであれば問題ないだろうと。から労働者を育成するために、現状よりも少し高いレベルの業務を任せると。こんな私できないのに、僕できないのに、こんな仕事をさせて、これはパワハラだとか、そういうことにはならないですよ。ってから過少な要求として、まあ、該当する場合ですね。管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。気に入らない、さっき言ったですね、こういったものがありました。気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない。それに対して、まあ、これは該当しないんじゃないかというのに、労働者の能力に応じて一定程度、業務内容や業務量を軽減する。まあ、労働者の能力に応じて一定程度業務内容や業務量を軽減する。そうすると、例えば、先ほど言ったクローザーっていう仕事をしている方が、いきなりアポインターだったと。で、本人がもう体がちょっと大変だとか、まあ、今、健康状態が悪いからってことでね、ちょっと悪かったの、確かに。だけど、それは、その状態でずっと普通に働いていたら、わけだから、業務に支障はなかったんですが、まあそういうことで、業務内容や業務量を軽減して、一定程度下げただけだったらいいんじゃないかという、もちろん反論が出てきますよね。だけども、まあ、やってた仕事が、ちょっと高度になって、それが今度、全然楽な仕事で、数が当たればいいという、まあパートさんでも、パートさんをバカにするわけじゃないですか、に、全然知らない人でもやれるような仕事に下げて、で給料も多少減ると、 ということになれば、やはりそれは本人の体を見てそうしたんだよという反論は合いやすいですが、まあそれはダメじゃないかと言えるということですね。だから形状の理由に一時的に形状の理由によって一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせることもあると。例えば JAL が仕事がなくて飛行機が飛ばないもんですから、そういうような時に旅館に勉強に行ったり、逆に教えに行ってたんですけれども、まあそういったこと、で、これは本来の仕事じゃないんだけども、まあそういったことに価値を見出して、まあ経営側が、まあ命令した。で、そういったようなやり方は、まあ単純には、何ですか、過小な要求ではないと。それは経営上必要なことがあるという意味で、パワハラとは考えられないということですね。で、個の侵害というのは、次が個の侵害、一番最後なんですが、私的なことに過度に立ち入るということですね。で、これはもう、昔と違って、まあ、例えば結婚生活について聞くとか、子供はまだかとか、それから、なんだ、なんていうんですか、もう帰って家、家庭生活はどういうのが趣味で、何やってとか、そういうこと細かに聞くこと自体はもう、全部パワーになると。で、ご存知のように、性的なそういう思考というか、本人の考え方とか、いわゆる LGBTQ についてですね、まあ、それについて、知ったことを外に漏らしたりとか、必要に聞いたりすると、そういったことは全部パワハラということになることになりました。で、何でも言うように、これ、義務化されることというか、パワハラ防止の義務化ということによって、まあ、法律的なそういうボーダーラインというか、それが下がって、まあ、訴えやすくなったという意味では、非常に労働者にとってはいいことじゃないかと思います。で、まあ、ここの最後の方に、この2番の前の3ページの上に、これらのパワハラによって、被害者の労働意欲をなくさせ、働く環境が悪くなり、ひどい場合には精神疾患を患わせてしまい、結果として退職せざるを得なくさせてしまうことになる。被害者は退職によって生活の手段を奪われることになり、これは単なる労働問題だけでなく、生存権を脅かしかねない人権問題といえる。というのが、まあ、結論なんですけども。で、たまたまですからね、すごく面白いなっていうか、なるほどなというのがありまして、まあ、なぜパワハラが起きるかとか、パワハラを起こさない方法とかいろいろこれ書いてるんですけど、その辺は一度読んでいただければ、普通に皆さんが言ってることなんです。で、アンガーマネジメントだとか、それから感情労働だとか、いろいろ言いますけど、それは結局、そういう努力しても、次から次からの問題で、やはり今の労働の体制というのが、そういったところにあるんですよね。現在のこの資本主義社会の中で、労働っていうものがどういう、位置にあるかということによって。だから、いくらそんなアンガーマネジメントやろうが、いろいろそういうことを研究しようが、やはり、ストレスとか、そういう問題とか、まあそういう、なんていう悩みとか、それぞれのものが、まあ、いつも健康な状態で働いているわけじゃないですから、そういったパワハラが起きやすい、セクハラも起きやすい、そういった状況というのはなかなか変えられないことだと思います。だからぜひそれは自分が起こさないということが大事である、ということなんですね。で、それで読んでてすごいなと思ったのがありました。ハラスメントの正しい知識と対応という本が出てるんですけども、ハラスメントの正しい知識と対応、これは弁護士の梅沢浩二さんという人がビジネス教育出版社から出してるんです。で、まあこれは宣伝っていうか、このテキストの最後の方に参考文献と書いて載ってますが、そこには特に載せてないんですけども、その先生がこんな風に書いてます。会社、または上司と社員との関係はあくまで契約関係であり、指定関係のような人間的関係ではないこと。労使関係には人間的な価値観や人生観などが入り込む余地はそもそも乏しい。そのため、 上司の部下に対する指導も契約的観点から労働者が義務を果たしているのかどうかという点にあるべきであり、労働者の人間性、人格などは指導の対象とはならない。つまり契約的観点からちゃんとやってるかどうかという見ればいいことであって、人間性、人格などは指導の対象とはならない。職場での人間関係はあくまで契約に基づくものであり、上司といえども相手の人生、人格、家庭環境などに立ち入ってよい道理はないって書いてます。で、まあ、これは私の今まで学生時代の僕から勉強してきてずっとあれですが、やはり労働力、皆さん、まあ、今度はあれですが、労働力っていうのが、労働力だけ人間のこういう能力から労働力だけを取り出して、はい、私の労働力、今からそこ行って働いてきなさい、ということができるんであればね、こんな問題全然起きないんだけども、労働力ってのは人間に備わったものであるから、やはり人間も一緒に連れていかないと、その仕事ができないですよね。まあ、機械があったらどうかっていう問題はもちろん、そんなもないですから、もっと楽かもかな。ただ、機械は機械内の問題があるでしょうけども。だから、あくまで、使ってる方も労働者は自分のものじゃない。労働力は自分のものだから、その時間働いてほしいというのは全然構わない。やっぱりそういう観点を忘れると、こういうハラスメントというのが出てくるんだなと思います。それから今度は逆に、まあ、ここには宣伝もしてるんですが、嫌がら、捨てられる男たちという本があるんです。これは週刊、ごめんなさい、 SB 新書、ソフトバンクの新書で、新書版で捨てられる男たちっていうのがあるんですけども、これは逆に本人のためにいいんじゃないかと思って、本人のためにいいと思って、特にそういうパワハラとかセクハラに対して、そういう担当者になって一生懸命やられた上司の方の話が載ってるんです。で、良かれと思った言動が相手を苦しめることになるっていうことを、まあ、そこの話を読んでいくとつくづく思います。自分は良かれと思ったんだけども、相手はそう思ってなかった。だから苦しめることになる。だから、それも自分だけの考えや信念から出たものでしかなくて、相手のためになるっていうのは、自分だけの考えや信念でしかなく、他人の生き方や考え方を尊重する必要がある。つまり、自分はいいと思っても、相手はそう思ってないこと、現実にはいくらでもあるということです。そういう意味で、自分はいいと思ってやったことも悪く取られることもあるんだよっていう、そういう意味では大きな問題をはらんでますよね、このパワハラ問題っていうのは。まあ、それはどうしても言いたかったことですから、4ページの前にちょっとお話しさせていただきました。まあ、パワー4ページのところを見ていただきますと、 今の内容については書いてないですけど、まあ、そういった本とかまた見られればいいし、その本はそれだけが書いてあるわけじゃなくて、いろんなことが書いてありますので、わざわざ買ってもらうじゃなくて、あくまでその人間の労働力を買ってるんだってことは忘れなければ、やはりその人間を買ったわけじゃない、奴隷じゃないんだってことは、まあ、いつの時も言えるってことを頭に入れてほしいなと思います。だからそういう気持ちである人はやはり戦っていくしかないと思いますね。で、パワハラはなぜ起きるのかってありますが、まあ、3番4番特にそのパワハラが起きる主な理由っていうのはありますけど、まあ、一時は年功序列制の賃金の崩壊もあったし、成果主義とかいろいろあったんですけども、最近は成果主義っていうのはあまりやらなくなったんですよ。それは成果主義一番いいですよね。若い人が一番の成果発揮できますから、若いうちの賃金はもちろんそのまま払ってあげられれば一番いいんですけども、まあ年取った時のことを考えると、自分が単純にそれでいいのかと。だからソニーだってすごく頑張って、ソニーをこうやって一時世界でも代表的な企業に押し上げた技術者たち、みんな結局退職されていくがダメになっていっちゃって、でもちろんその人たちは若いうちは安くやってたんだけど、年取ってから、まあ、退職間近になったりして、たくさんのまあ年功序列で給料もらってたんですけども、まあ、そういうことがなくなっちゃうと、そういう人が最後までいるかどうかという問題もやっぱりあると。 で、まあ、年功序列がいいかどうかって、あ、ごめんなさい、あのいわゆる成果主義がいいか問題もあるんですけども、今はまあ関係なく、あの3番4番の人員、今多いのは人員不足や長時間労働、職場のリストラ、それからストレスの増加やコミュニケーションの能力不足、こういったものがパワハラを引き起こします。で、まあ、具体例としては書いてありますし、パワハラを受けている者は4番目にはどういうサインを出すかということがあります。5番目にパワハラを、5ページ目ですね、ごめんなさい、5ページ目にパワハラを受けている者は真ん中ですが、忘れっぽくなったとか、朝起きられない、寝ていて何度も目が覚める、なかなか寝つけない、出勤途中で、途上で吐き気がする、作業能率が極端に落ちる、これは特に重症化しつつあるサインである。つまり会社に行きたくなる、行きたくないっていう一言ですよね。だから家庭なんかだと本当にあの、まあ、配偶者の方はそういう言葉を見逃すようなことをしちゃいけないし、また親子で住んでれば子供がそういう言葉を発する場合は、まあ、必ずこの下にも書いてありますように、メンタルクリニック、いわゆる心療内科や精神科に行って、あの受診を進めることを、受診を進めるようにすることが大切だということになります。で、まあ、この辺は読んでいただければ分かりますので、あのその通りですから、で2022年の4月1日以降は、労働施策総合推進法によって職場すべてパワハラを起こさないようにする義務、それなりのことをしなくちゃいけなくなったということですね。で、まあ、6ページを見ていくと、パワハラを起こさないために守るべきことっていうのは、暴言をなくす、非難をなくす、威圧的な行為をなくす、適切な指示、指導をする。もちろんそうですよね。これはわかるんだけど、まあ、前の方に書いてたように、本人自身が人員不足や長時間労働や職場のリストラとか、そういったものでストレスが増加したり、コミュニケーションの能力不足とかもあったりする。だからそういう意味では、こういうことは言うのは簡単ですけども、よくコミュニケーションは言われるんです。でもコミュニケーションどうしてもダメな人もいるはいる。だからそういうこともあるから、まあ、単純にはこの方法で直せるってことはないけど、自分は少なくとも自分は暴言をなくし、非難をなくし、威圧的な行為をなくす、まあ、丁寧な対応をするという姿勢は必要だなということです。で、まあ、後半の時間短くなりましたが、まあ、ここが、じゃあどう対応していくかということで、6ページのパワハラが起きてしまった場合っていうのを、やっていきたいと思います。で、まあ、私たちに電話がかかるのは、相談窓口とはいうのを、まあ、受けてるからどうしたらいいかというのはもちろんありますが、パワハラを我慢していても、まあ、逆にエスカレートする可能性があるというふうに、まあ、書いてるんですけども、まあ、ここには書いてないとは思うんですが、パワハラ事件についてのそういう、なんていうんですかね、ドキュメントを書かれている小説風に書かれている本もいくつか出てるんです。まあ男性も書かれてるし、女性の方も書かれてる。まあそれなんか読むともうめちゃくちゃですね。本当に言葉は悪いし、人の仕事は取るわ。だから自分の仕事のっていうか、自分の私的なために、私的なことのために、例えばジュースを買いに行かせるとか、何々をさせるとか、そういったことも現実にはもうめちゃくちゃひどいところ。それはまあ戦ってるんですが、まあそういうのを戦った方はどうやって戦ったっていうことを書いてる。私も読まさせていただいたんですが、まあパワハラがあったときは自分の力だけで解決しようとせず、早めに上司や会社の相談窓口と相談することが大切である。で、まあこういうところですよね。上司とかそういうの黙ってるんじゃなくて、まあやはり言わなくちゃいけない。で、そのために相談窓口ができた。で、当時、これを書いた頃はまだ10年も前ですから、相談窓口を作ってとか少ないんだけども、まあ現実に今は作らなくちゃいけなくなったという意味では、大きいです。だから、 この間、先ほども少しお話したんですけども、どうしたらいいかっていうんじゃなくて、相談窓口があれば、相談窓口に行って、もちろんそういう相談があったってことも、どういう内容があったかってことも、相談員は当然、その役員とか上司、それを担当する上司ね、に話すことはしちゃいけないもんですから、まあそういう意味では、昔とは違って、自分の話が続け抜けになることはないから、そういう相談窓口に話してみてくださいと。しない場合は義務違反だから、この義務違反をしたときは、いわゆる労働局から、まあ労働局で厚生労働大臣から、まず、あれですね、助言、それから是正、それから指導、そういったものを受ける。で、ひどい場合は公表されます。つまり、この会社は、相談窓口を置いてるけど、対応してないよってことを守らないからね、公表されると。そういうふうに。ただし、残念ながら罰則がないんです。だから、まだ、いい加減にやってる会社もたくさんあるとは思うんですが、それだけでももう義務されてるから、会社の責任が問えるという意味では、非常に大きくなったと思います。で、まあ、ここに書いてたように、弁護士や、まあ、特定って書いてるのは、社会保険労務士にも特定っていうのがあったり、特定行政書士っていうのですね。で、特定っていうのはまあ、そういう特殊なことができるっていう資格なんですけども、弁護士は もちろんできますし、司法書士も認定司法書士っていうのがありましてね。で、そういう方も、こういうパワハラ等に、まあ、金額、いわゆる損害賠償の金額にはちょっと制限がありますが、やることはできます。で、こういったことも無料相談とか、先ほどもお話ししたように無料相談もやってます。で、行政書士会も外国人の労働条件についてはやってます。ADR から行われています。で、ただ、行政書士の場合は、ADR に代わりに出ることができないという、ちょっと弱みがあるんですけども、まあ、社労士とか、認定司法書士の場合は、特定社労士ですね。それから認定司法書士の場合は、まあ、代わりにそういったものに出ることができるっていう、特典は、特典というか、そういう、権限はあります。で、これはあくまで相談の段階ですよね。で、もう一つ、お金がかからない外部機関による解決方法として、一番、都道府県労働局にある総合労働相談コーナーに、相談する。それからもう一つは裁判外紛争解決システム。まあ ADR というんですか。そういった2種類が、まあお金がかからない。対応の仕方なんです。ただ単なる相談までは3番なんですけども、まあ無料でやってるところでどこでもいいし、まあ一番いいのは会社がやってれば会社で相談されるのが一番いいんですが、まあこういうところへ行かれて相談する。で、県の労働局にある総合労働相談コーナーというのは、これは労働に関する、まあ、いわゆる相談を全て受けています。問題、トラブル。つまり、解雇とか、賃金の未払いとか、残業代払わないとか、そういったこともやってるし、まあ、パワハラも一部、セクハラもやってるんでしょう、ハラスメントもやってるんでしょうけど、パワハラとハラスメント、セクハラと、またハラについては、そこに2番目に書いてある、裁判外紛争調停システム、解決システムとして、労働局の紛争解決援助制度で、紛争調整委員会っていうところで調停をやってます。で、これは自分で中身を書いて、申請受付っていう書類があるんですけど、まあ、わかることを書いて出すだけでいいです。で、先ほどの、総合労働相談コーナーっていうところも、まあ相談はできますが、そこで、斡旋申請っていうのを書けば、斡旋申請っていうのもできます。で、さっきのパワハラには、パワハラの場合は、紛争調整委員会による調停、それから労働委員会の斡旋、そういったものをやる場合は、まあちょっと違いますが、そこでその書類を出せば、対応してくれます。で、お金は全然変わらなくて、さっきの調停委員会と、調整委員会ですね、紛争調整委員会の調停、 それから労働委員会では3人の委員が最初前学識者とか労働側の人、それから、経営側の、そういった委員がついて話を聞いてくれるんです。まあ、そういう意味ではこういったものを利用すると。で、総合労働相談コーナーでやる斡旋申請なんですが、これはまあ社労士が中心になってやってるんですが、これは一人の委員しかいなくて、それでも2011年に私に依頼があって、それが初めてのパワハラで、会社でこんな風にひどい目を受けてると、いじめを受けてるということで、やったやつがあったんですが、もう本人自身がこれぐらい書いてたんですよ、書類を。で、それはもちろん提出して、で、申請書にはもっと簡単に書くんですが、そうしたら委員をやられた方が弁護士で、全部ちゃんと読んでくださいましたね。それは斡旋が成立しまして、いわゆる損害賠償を、まあ、取った最初の事件だったんですけども、まあ、そういう意味で、2011年頃でも、まあ、真摯にやった、対応してくださる斡旋委員もあって、まあ、解決したんですが、何より本人が、そのパワハラの証拠を残してたんですよね、文章で。うん。で、そういうのは OK です。たださっきの斡旋はすごいお金はかからないですが、ただポイントがあって、一回で終わってしまいます。お金はかからないけど。で、これは弁護士も出てもいいし、社労士が出てもいいし、認定証書士が出てもいいんですけども、一回で終わる。で、相手が出なければ、終わりです。つまり、法律的な裁判と違って、法律的な、そういう何ていうんですか、押し付けっていうか、強制がないもんですから、そこが残念です。で、ちゃんとした会社だと割と出てきて、まあ話し合いに応じて解決することは現実に多いですから、まあ無駄にはならないんだろうなと思います。それからあとは、弁護士会がやる、先ほど言った弁護士会がやる、社会保険労務士会、行政書士会、それから司法書士会、まあその他、そういう資料の団体、それからあと NPO は無料だから単なる相談だと思うんですが、ADR って言って、いわゆる個別労働紛争、ごめんなさい。いわゆる話し合いによって解決する機関が結構ありますので、そういったところを利用するのもいいです。ただし、そこは全部有料です。で、弁護士会が大体1万円ぐらいとか言ってますよね。で、社労士会はこの間までただだったんですけど、まあ、今度2000円ぐらい取るんですかね。つまり、利用する人が少ない。結局だ、1回で終わるもんだから、無駄なことをやらないというのは、なかなか資料なんかよりは、そういう意味では、労働局とか、さっきの労働委員会、それから、さっき言った、ですね、みんな都道府県の労働局でやってますね。それから、都道府県の労働委員会。だから、弁護士会の斡旋とかやっても、まあ、なかなかお金かかるだけであれば、まあ、そういったものをやると。じゃあ、その時どうするかなんですけど、一番いいのは、労働審判というのがあるんです。で、その前に、いわゆる簡易裁判所に提出する民事調停っていうのもある。民事調停。ここに書いてますよね。民事調停っていうのもあって、それから、労働審判っていうのもあるんです。で、それ以外はじゃあ何やったら、あとは裁判しかないんです、基本的には。だから、この民事調停っていうのは、これも、斡旋申請とか先ほど言った調停の申請よりは、ちょっと書類が難しいですけども、丁寧に書かないと、これは裁判所が管理して、関与してますので、いわゆる労働審判もそうですが、民事調停も、非常に効果があると思います。なぜかというと、民事調停が出ない場合は、10万円ぐらいの過料が発生します。だから、大抵は1回は出てくると思います。で、これは、弁護士をつける必要なくて、自分一人でもやれます。で、もちろん皆さんの友達が来て、一緒についてきて、話し合いには出れないけども、まあ、こんな風に言われたんだよって言って相談しながら、調停の場合は、いわゆる民事調停の場合は、一緒になって話すのは最初だけですから、 あとはそれぞれが呼ばれて話すものですから、そういういわゆる助言者になって友達と一緒に行ったりして、親子でも全然構いませんし、まあ、私たちみたいな修行がついていって、まあ、こう助言する。そういう利用の仕方もできる。で、労働審判は、これは地方裁判所に書くことになります。民事調停は先ほど言いましたように、簡易裁判所。簡易裁判所っていうのは、名古屋の場合は、家庭裁判所にあるんですけどね。家庭裁判所と、簡易裁判所と一緒のところにあるんですけど、ね、まあ、とてもきれいになりまして、そういうふうに民事調停がやりやすくなってて、でそこも3人で基本的にはやります。民事調停は。で、まあ、真ん中に大抵は、弁護士の方か、元裁判官とか、責任者は裁判官なんですけども、そういう方がお手伝いされて、で、あとはお二人が、手伝いの方なんですけど、委員として手伝うんですが、それは大抵は、最近はまあ社会保険労務士とか、そういう、まあ、他の、まあ、消費者さんももちろんいると思うんですが、そういうように労働法に避けてる方がだんだん出るようになって、お話ししてくれるようになりましたので、まあ、そこで自分の思いを一生懸命話すのがいいんじゃないかなと思うんです。で一番多いのはもう、いわゆる何度も言うように、労働局とか、労働委員会で終わっちゃうものですから、せめて民事調停やれればいいんじゃないかと。で民事調停はお金かかる。普通の裁判の半額でいいんですけども。で、一回は出てくる。そうすると一回は出てこれば、その間に交渉ができますよね。そうすると会社もやはり、そういうのに呼び出されたということは、やはり大変なことですから、まあ、割と出てきて、認めないっていうこともあるけども、まあ、和解っていうんですけど、話し合った結果、お互いに我慢するっていうのを和解っていうんですけど、和解すると。法律上の和解をする。まあ、裁判所の和解っていう。そういったことを必ず、まあ、するとこが多いですよね。相手にそういう自分の方も悪いというとこがあれば。で、労働審判は、まあ、どちらかというと、これは3回ぐらい行われます。まあ、2ヶ月以内に終わるようにということで、これは地方裁判所でやってます。で、この場合は、裁判官が真ん中にいて、で、審判長ということ。で、あと審判員として、労働委員会のようにお話したように、お二人の方が労働側の代表者、それから経営側の、まあ、そういう責任の位置にあった人というか、そういった人が出てくる。で、労働側に出てくるのは大体大きな労働組合の委員長ということだと思うんですけどね。で、ここでは割と、まあ、解決することがある。で、それがダメだともう裁判しかなくて、裁判はもう、ご存知のように半年で済めばよくて、1年とかいうことになる。で、そんなことで、なかなか難しいっていう意味で、まあ、その2つをお話ししたくて、まあ、労働民事調停と労働審判をやる。で、労働審判は自分ではやれないから、まあ、できたら弁護士の先生をつけられたり、まあ、あとは自分でやられる方ももちろんいるってことです。つまり素人でもやれるという意味ではこの2つは大事だということですね。だけどもっといいのだったら、まあ無駄でもいいから、斡旋とか労働委員会での話し合い、こういったものもありますよということを頭に入れてください。ただここでですね、もう時間がありましたから、あといいのは、個人管理のユニオンに入られて、手伝ってもらう。個人管理のユニオン、いわゆる合同労組とか、でそういったとこは、いいんですけども、やはりみんな、組合員のためにやるもんですから、みんなでやろうということがある。だから自分一人が弁護士に頼んで、やってもらうんじゃなくて、自分も先頭になって戦わなくちゃいけない。という苦労がある。で、組合員じゃないといけないから、組合費を毎月払わなくちゃいけない。で、他の方の労働審判、ごめんなさい、そういうユニオンの断交、断交ですか、団体交渉に出てくることも必要になって。で、そういうことが嫌な人は、やはりユニオンとかを頼るんじゃなくて、まあ、つまり弁護士代わりにユニオンを利用するという方式は良くないと思うんですよ。それはユニオンに入っている人、そういう労組に入っている人たちにとっても気持ちいいことではないです。で、まあ、先ほど言ったように、労働局や資料の無料相談では、 みんなパワハラですねって言ってくれるんですけど、そんなのはただ言ってくれるだけで、大事なことを最後に言うのを忘れたんですけども、裁判のパワハラ認定は本当に難しいです。裁判をやった場合ね。だけど皆さんに何をやってほしいかというと、毎日パワハラを受けてるって言うんだったら、そういう日記をつけてください。もちろん、録音機を持っていて撮ってくれれば言うことないんですけども、まあなんか、内緒でやるような汚い感じがするとか、良くないような気持ちになる人もいると思いますが、そういうことをやらないんであれば、毎日日記を書く。こういう、今日はこういうことがあった。ああいうことがあった。ぜひそういう形を取ってください。それはなぜかというと、もう一言。裁判官が裁判の時にまとめた文章は、認めない。そんなのダメだ。毎日きちっと書いて、本人が毎日、本人の言葉できちっと書いてることが、信用性があるんだ。信憑性があるんだ。そういう姿勢で見てくれますので、言いたかったのはそれが一番。ただその前に話し合いでつくんだったら、今のような制度を使ってほしいっていうことです。そういうことが、パワハラに負けないっていうことで、ぜひ参考になさってください。取り留めのない話になっちゃいましたが、ぜひ参考にして戦ってください。で、先ほども言いました、ハトリ善一じゃないですけど、ハトリ善一って言っていただければ、ホームページが出てきますので、個別は、まあ、簡単な相談はメールで一回は受けますので、ぜひ、メールをください。以上で終わります。どうもありがとうございました。